キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キョウリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、キョウリン大学脳神経外科主任教授、田中洋二さんをお招きしております。サロンドクターは、順天堂大学客員教授、池田志学さんです。
田中先生、今日は三叉神経自律神経性頭痛、TACS っていうんですか、
はい、
TACS についてご質問来てるんですけど、ちょっと私も聞き慣れない病名なんですけども、いわゆる頭痛の分類っていうのは最近どうなってるんでしょうか。
はい、頭痛の分類は大きく分けて一次性頭痛、二次性頭痛の2つに分けられていて、一次性頭痛というのがその頭痛の原因になるような疾患がないものですね。頭痛そのものが疾患で、二次性のものは、外傷であったり腫瘍であったり感染であったりという原因になる疾患があって、それが原因で頭痛を起こしているという分類になります。でこの TACS というのは一次性頭痛に分類されています。
あ、それで先生、一次性の頭痛にはどのような疾患があるんでしょうか。
はい、一次性頭痛は片頭痛であったり緊張性頭痛であったり、あとこのタックスであったり、その他の頭痛というのがありまして、三叉神経自律神経性頭痛はそのタイプによって大きく4つにも分けられています。
じゃあそのタックスはどのように分けられるんでしょうか。
はい、タックスの中にはですね、4つ、その群発頭痛と言われるものと、発作性変則性頭痛と言われるものと、短時間持続性の神経障害性の頭痛と言われるものと、持続性の変則頭痛と言われるものと、その4つがあります。
いや、タックスの中でも症状の違いによって分けられているということなんですね。
はい、
それで先生、後でこの症例提示の方についてお話を伺いたいんですけど、じゃあ二次性というのはどのような疾患が含まれているんでしょうか。
はい、二次性の中にはですね、例えば頭部外傷で頭蓋骨骨折や脳実質の損傷があって、そこが原因で痛みを呈するものや、あるいは腫瘍があって腫瘍により頭蓋内圧が亢進するようなものであったりとか、あとは感染でやはり脳実質が損傷されたような場合に、その後で頭痛が残るといった疾患が含まれています。
よく三叉神経痛というやつがありましたよね。
はい
は
い、
あれは神経のそばの血管に圧迫によってなるというふうに伺ったんですけど、
はい、
これも二次性に入るんですか。
原因がはっきりしているので二次性に近いんですけれども、三叉神経痛は神経痛であって、頭痛と正確には言えないかもしれませんね。
じゃあ頭痛の中ではなくて、はい、純粋な三叉神経痛と。
そうですね。
でも難しいですね、その見分けが。
名前がタックスは三叉神経も入ってるのでちょっと似てるかなと思うんですけど、内容はかなり違う疾患になりますね。
なるほど。じゃあこのタックスですね、この三叉神経自律神経頭痛、これに関してですね、ちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
これはどのような症状になるんでしょうか。
その4つのタイプでまたそれぞれ症状は違うんですけれども、基本的に、かなり強い頭痛が出ます。で例えば群発頭痛と言われるものは目の奥をえぐられるような痛みが出るだとか、発作性の変則性頭痛も同じような痛みが出て、持続時間が群発性頭痛の方が3時間ぐらいまで長く続くことがあったり、あるいは頻度は逆に発作性の変則性頭痛の方が1日に何回も起こることが毎日続くようなことであったりします。 で、他に短時間持続性というのは、ちょっと三叉神経痛のようなズキンズキンとしたような針を刺すような痛みが単発で出て数秒で終わるっていうものから10分ぐらい続くようなこともあります。で、持続性の変則頭痛に関してはもう痛みがですね、毎日3ヶ月以上続くような痛みが特徴で、それにプラスして涙が出る、鼻が詰まる、鼻水が出るというのが頭痛が起こっている片側と同じ側で起こります。
なるほど。で、先生、このタクスの名前の通りですね、例えば鼻水が出るとかっていうの、涙が出るんですかね、
はい、
ですとこれ自律神経性っていうのがなんかイメージがあるんですけど、
そうですね、
この三叉神経っていうのが、これは名前ついてますけど、これはどのような症状をこれ象徴的にこれ表すんでしょうか。
先ほどのその群発頭痛のように片側の目の奥、目の周りの痛みというのが三叉神経の神経支配の領域に一致しているので、でそれで三叉神経というふうに名前がついてはいますし、実際三叉神経が関与して痛みを出しているという、まだ病態は全部は分かってはいないんですけど、三叉神経が関与しているのは間違いないだろうということで、その名前がついているんだと思います。
なるほど、はい、じゃあ三叉神経の第一子ということなんですね。
の領域がメインですね。
ですから目と、
はい、その周り、
その周りの痛み、はい、そしてその部位に、一致したかのような、自律神経系の反射みたいな、
はい、そうですね、
ことですね。鼻水が出たり、はい、涙が出たりって、はい、
その三叉神経が興奮して痛みを出すんですけど、その興奮が神経節を伝わって同じ側の自律神経、副交感神経も興奮させるんじゃないかということが言われています。
なるほど、そういう意味でこの三叉神経っていうのがついてるわけですね。
はいは
い、
い
やなかなか難しいですね。なんか、はい、私なんかも以前からあります三叉神経痛っていう、
はい、名前は似てるんですけどちょっと似て非なる病態ではありますね。
なるほど、はい、で先生、先ほどの三叉神経痛もその原因が分かってるような、二次性に近いっていうんですか、
はいはい、
それから一次性に近いようなものと、そういったものが、これいわゆる三叉神経痛には含まれているんでしょうか。
そうですね、三叉神経痛の中にもですね、画像検査などで血管の圧迫が明らかであるものと、あとは血管があんまり当たってないんだけれども痛みは三叉神経痛で、三叉神経痛の特効薬が効くっていうタイプもいらっしゃるので、神経痛なんですけれども一次性のなんていうんですかね、神経痛とか二次性の神経痛がミックスされて三叉神経痛が存在しているような形ですかね。
ですから、ある意味でいろんなものが包括されてるということなんですけども、
はい、
でこのタックスも含めますと、その意外とそのいわゆる三叉神経痛って言われているものが、いろんなものがこう混ざったような状態になっていると思うんですけど、その三叉神経痛っていうものの、この診断の根拠っていうのは今どうなってるんですか。
三叉神経痛、まず何より臨床症状で、やはりこれも三叉神経の神経支配領域に刺すような電撃痛と言われるものがあって、で典型的にはですね、歯磨きとか食事会話で誘発されるような痛みがあって、であとは画像診断で近くを走る動脈や静脈が明らかに神経に接触したり、神経をこう屈曲させているとかいうことと、あとは診断的治療になるんですけども、カルバマゼピンという薬が非常によく効くので、効いたら三叉神経痛っていう考え方もあります。
じゃあ治療反応性も含めてということですね。
そうですね。
で、治療反応性が効くので三叉神経痛にしといて、そしていろいろ画像とか調べて、
はい、
一次性あるいは二次性に近いものということになる、
そうですね、原因がはっきりしていれば、その薬でだんだん効かなくなってくることもあるので、さらに薬の副作用とかもあって、だんだん痛みがやっぱり耐えられなくなってきて手術を希望されるような方がいらっしゃるので、そういった方には手術をお勧めすることになります。
なるほど。それでまたこのタクスに戻るんですけども、先生、今ご質問で50代女性で10年来 1,2 ヶ月に一度の頻度で片側の頭痛、鼻汁、鼻閉、流涙ですね、訴えていると、
はい、
でさほど激しく痛まなくて 2,3 時間横になれば治ると、この症状の方なんですけど、これはタックスっていうことでよろしいんでしょうか。
いや、片側の頭痛で同じ側に自律神経症状、鼻水だとか、涙があるので似たような症状ではあるんですけども、かなり痛みの正常が違うので、ちょっとタックスとは違うのかなという印象があります。先ほども、お話ししたようにタックスはかなり強い痛みが毎日続くような病気なので、そこは大きく異なると思いますね。
まずタックスにしては痛みの出現頻度が間隔がすごく空いているということですね、はい、でこのさほど激しく痛まないってこれはどうなんですか。
それもやはりタックスとしては典型的ではないですね。群発頭痛とか発作性の片側頭痛とか、もう痛みのためにのたうち回るような形で、なんなら結構不穏になるような方もいらっしゃるぐらいなので、寝ていられない、歩き回っているような方になってしまいますね。
そこですね、 2,3 時間横になれば治るって書いてあるんですけど、これは横になれるということですね。
そうですね、
もう要するに立ってもいられないぐらいの、
はいはい、
もううろうろするしかないぐらい
なんです
ね。
そうです
、はい、なるほど。じゃあこの点も含めてちょっとタックスとかではないんじゃないかと、
ね、そうですね、はい。
それで診断と治療についてという、ご質問なんですけども先生、はい、例えばこういう方どういった検査をすればよろしいんでしょうかね、
は
い、
症状から疑うべきはですね、鼻に原因がある鼻性の頭痛ではないかというのが一番で、もう一つは片頭痛でも自律神経症状を伴うタイプがいるので、その2つの方が可能性は高いで、さらに言うとその鼻性の頭痛が一番可能性は高いんじゃないかなと思います。なのでまず耳鼻科の先生に見ていただいて、鼻の検査をして副鼻腔炎があるかどうか、あるいは鼻中隔が湾曲していて鼻中隔と鼻甲介が接触してそこが痛みを出しているかどうかというようなことを鼻内視鏡で検査をしていただいたり、あるいは CT を取って副鼻腔炎液貯留の有無を確かめたりするのが良いかと思います。
なるほど、はい、それから先生片頭痛の仲間の、はい、診察ってこれはやはり脳外科にお願いするんでしょうか。
そうですね、今頭痛の外来はですね、脳外科の他に脳神経内科であったり、あとは麻酔科ペインクリニックでもされているので、その3つの科のいずれかにかかられるのがいいのではないかと思います。
今ペイン外来とか頭痛外来という施設もございますね、
は
い、
そうですね、
そこの、専門施設にお願いしてということになりますかね、
はいはい、
でも最初にちょっと耳鼻科に先生に見ていただくということでしょうか。
はい、
いや今日お伺いしてなかなか頭痛っていうのは難しいなと思って。
そうですね、はい、
で先生方が例えば頭痛を疑っている方がいらっしゃると、やはり一番最初に、診断の手がかりにするというのはやはり問診なんでしょうか。
そうですね、問診でやはり何かしらの神経症状を伴うかどうか、あるいは突然発症かどうかっていうようなことを伺って、必要であれば画像検査を行う。でやっぱり命に関わるような重要な頭痛を見逃さないことが大事なので、まずは脳外科で構わないと思うんです。で脳外科で緊急の頭痛というものが否定されれば、あとはゆっくり頭痛専門外来にかかっていただくというのがいいのではないかと思います。
今日は先生、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は杏林大学脳神経外科主任教授田中洋二さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。